2020年9月6日礼拝を始めます。招きの言葉を朗読いたします。詩編90編1節から6節そして12節をお読みいたします。詩編90編1節からどうぞお聞きください。主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせます。人の子らよ帰れと言われます。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときほどです。あなたが押し流すと人は眠りに落ちます。朝には草のように消えています。朝花を咲かせても移ろい、夕べにはしおれて枯れています。どうか教えてください。自分の日を数えることを。そうして私たちに知恵の心を得させてください。お祈りを捧げましょう。真実で変わらない愛の神様、今日このように私たち一人一人を主の教会に呼び集めてくださったことをありがとうございます。今日は7ヶ月ぶりに教会で聖餐式が行われます。どうかこの聖餐の時を覚えて、私たちのために十字架の上で生贄となられたイエス様の苦しみと恵みを覚えることができるように祝福してください。私たちがどこから救われたのかをどうか忘れないように私たちの心を導いてください。日々神様の御言葉を通して私たちの霊を養ってください。神様との祈りを通して私たちの導きを与えてください。一人一人の与えられているそれぞれの環境の中で、どうかイエス様の愛をこの世に表す光と塩のような働きができるように、一人一人を祝福してください。今はコロナ感染の拡大している大変な状況を過ごしていますけれど、どうかそれぞれの環境の中でも主の憐れみと助けが一人一人にありますように。今日は聖天社記念礼拝として、聖天社の方々を偲ぶ時間を持とうとしております。どうかその時間も神様が私たちに御旨を知らしめてくださり、共に天国の希望を分かち合うことができるように助けてください。今日の礼拝を感謝し、 イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌432番、慈しみ深きを賛美しましょう。歌詞はレジュメの後ろにあります。昇天者を覚えて、教会の昇天者の方々のお名前、継承略でお名前と昇天された日付をお読みしたいと思います。その前に皆様にご連絡が一つありますけれど、今朝堀田先生から連絡いただきまして、聖書教会に在籍しておられる菅和さんの、親族の方から連絡があって、今朝菅和みどりさんが天に召されたという連絡をいただきました。家族のみの 組織で来週、あ、今週の火曜日に午前中に行われますけれど、私だけが教会の代表として出席しようと思っています。昇天者の方々のお名前をお読みいたします。千葉陽介、2003年7月29日千葉信子、2016年2月20日田中正志、2017年12月6日田中康子、2019年11月28日須川みどり、2020年9月6日以上、教会で葬式をされた方、また教会の墓地に埋葬されている方々の方々です。昇天者の方々、またご遺族の兄弟姉妹のために共にお祈りの時間を持ちたいと思います。恵み深い父なる神様、今日私たちは過ぎた日、身元に召された兄弟姉妹を記念し、この世にいた日々を偲ぶ昇天者記念礼拝を捧げております。この時間を許してくださったことを感謝いたします。主に召された方々のご家族、また教会に残されている兄弟姉妹の上に、どうか主からの慰めがありますように。どうぞ御言葉によって主の深い御旨を悟らせてください。主の慰めと恵みを豊かに与えてください。また私たち一人一人にも人生の終わりがあることをいつも覚えさせてください。私たちがどれほど弱い存在であるかを覚えさせてください。主の恵みと真実が最後の日まで私たちと共にありますように。死の力から私たちの命を救い出してください。ただ信仰によって私たちに天の相続に加わる資格が与えられていることを感謝いたします。私たちの人生を導き、やがて私たちを天の栄光に至らせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に使徒信条を持って信仰を告白しましょう。お立ちできる方はどうぞお立ちください。宗法の後ろの方に使徒信条がありますので、あ、ご覧になってください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は 聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。どうぞおかけください。本日の聖書箇所を朗読いたします。第1コリント15章12節から22節です。教会の聖書ですと、新約後ろの方の350ページ、第3版ですと、新約の340ページです。コリント人への手紙第1、15章12節から22節です。それではお読みいたします。ところで、キリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか？もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということに、さえなります。なぜなら、仮に死者がよみがえらないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って、神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そして、もしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって出向った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし、今やキリストは、眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。お祈りを捧げましょう。神様、今日はコリント人への手紙を通して、 死んだ者の復活について学びたいと願います。この時間共にいてくださって、私たちを助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。人間にとって最も大きな恐れがあるとしたら、それはおそらく死ではないかと、死ではないかと思います。自分自身、または人の死を平気に思うような人はいないでしょう。死は人が人生の中で積み上げた、また守ってきたすべてを奪い去ってしまいます。死は二度と戻れない永遠の旅立ちに例えられています。人間の世界ではそうですけれど、しかし誰も人が死んだ後にどこへ行くのかをはっきり教えてくれる人はいません。死の問題を乗り越えた人はいませんでした。今日の聖書箇所に出てくるイエス・キリストの他には誰もいません。昔から人たちは死の問題を乗り越えるために薬や治療法などを研究したり、いろんな努力をしてきました。王様や絶対的な権力者たち、そのような人たちも自分の命を保つために様々な方法を探して努力しました。けれどそのような偉大な人たちもみんな死を迎えています。そして多くの偉人たちは自分が死んだ後に立派なお墓を作って自分の栄誉を誇っています。日本にもあると思いますけれど、韓国には古代の王様の立派なお墓が遺跡地として大事に保存されています。しかし今日お話ししようとしているイスラエルの王イエス・キリストは自分の命を長く保つために努力していた方ではありません。むしろ自分の命をお与えになりました。しかもその理由は罪ある人のためにだったのです。罪のある人、罪人の身代わりとなるために自ら進んで十字架の刑を受けたのです。贖いの生贄としてご自分の命をお与えになりました。そのようなイエス様のお墓は非常にわびしいものでした。イエス様が死んで3日後、弟子たちがそのお墓に行った時に、その墓は開けられていました。葬られていた亡骸もなくなっていました。なぜなら、イエス・キリストが 墓の中から復活されたからです。そういう理由でイエス様の弟子たち、またクリスチャンたちは復活して空っぽになっているイエス様のお墓を誇りとしています。聖書は死に勝るイエス様のよみがえりと永遠の命を証ししているのです。聖書は私たちにこのように教えています。人はもともと神と永遠に住む存在として、神と永遠に生きる存在として作られましたけれど、人の罪によって死がこの世に入ってきました。人の持っている悲しみや不安、また人の不義、そのようなものの根本的な原因は人の罪から始まったわけです。世の中の誰も例外はありません。ですから今日の箇所にあるように、どうして人が一度死んだ後よみがえることができるのかと聞いているコリントの教会の人たちの主張はある意味正しいことです。確かにただの人間であったならば自分の力でよみがえることはできません。しかし万物の作り主がよみがえらせるとしたら、それは可能なことです。ましてや神の子キリストは人間の体をまとってこの世に来ておられたとしたら、神はキリストをよみがえらせることができるのです。イエス様は復活を通してご自身が神の子キリストであることを証ししてくださいました。神様はパウロの手紙を通してイエス・キリストの福音を思い起こし、またその福音のうちにとどまりなさい、そうして救いを受けなさいと教えています。その福音とはイエス・キリストが私たちの罪のために死なれたことです。また葬られ3日目によみがえったことです。その後イエス様は復活の体を持って多くの弟子たちと人々に現れました。この福音はイエスの時代にあった旧約聖書の予言通りに実現したものであります。そして多くの目撃者がいました。ところがコリントの教会のある人たちは、死んだ人の復活はないと言っていたのです。パウロはこの手紙を通してイエス・キリストの復活と将来にある私たちの復活について教えてくれます。今日はここから3つのことを共に考えたいと思います。1つ目はパウロの励ましです。パウロはコリントの教会の人々に 死を打ち破ったイエス様を見上げなさい、と励ましました。13節でこう言っています。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。また16節で、もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。最初の人、アダムが罪を犯した以来、死に打ち勝った人は誰もいませんでした。しかし、罪のないたった一人、イエス様だけが死を打ち破り、また今もなお生きておられるのです。イエス様がよみがえったものですから、イエス・キリストを信じる私たちも、またイエスにあってよみがえらせられるのです。パウロのもう一つの手紙、また一つの手紙、ローマ人への手紙、8章には、こう書かれています。イエスを死者の中からよみがえらせた神の御霊が、あなた方のうちに住んでおられるなら、神はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。神様は私たちのうちに住んでおられる聖霊を通して、私たちの死ぬべき体をも生かしてくださるのです。二つ目に考えたいのは、イエス様の復活がクリスチャンの信仰における確かな土台であるということです。論理的に考えれば、死者の復活がないとしたら、イエス・キリストの復活もなかったことになります。死者の復活がないとしたら、人としてこの世に来られたイエス・キリストの復活もありえないことですから、そういう論理になります。そして、もし、キリストの復活が真実でなかったとしたら、使徒の教えも、また私たちの信仰も、虚しいものになってしまいます。しかし、パウロは、コリント教会の人々に強く訴えました。イエス・キリストの復活は確かで、真実なものである。だから、私たちの信仰は決して虚しいものではない、と訴えました。イエス様が死んで復活されたのは、旧約の聖書が、その予言が成就するためでありましたけれど、イエス様は私たちの背きの罪のゆえに死に渡されて、私たちが義と認められるためによみがえられたのです。神様は死者を生かし、ないものをあるものとして召されるお方ですから、私たちは死者の中からイエス・キリストをよみがえらせた神を信仰しているのです。三つ目に考えたいことは、復活の初歩となった イエス様を通して主にあるすべての人が生かされるということです。信仰というのは目に見えないものを、目に見えるものを望むのではなくて、見えないものを望むことです。目に見えない約束を望むことです。イエス様は死んだ者の初歩として復活されました。復活の初歩という言葉の意味は、後に刈り取る多くの収穫があるということでしょう。復活の初歩、イエス・キリストを通してキリストにあるすべての人々が生かされるからです。私たちの信仰は復活の初歩となられた主イエス・キリストを信じることです。そして主の約束、つまり信じる人に約束された体のよみがえりを望むことです。イエス様が栄光の体としてよみがえったように、私たちもやがて御霊に属する栄光ある体としてよみがえらされるのです。もし私たちが朽ちる命だけに望みを抱いているとしたら、私たちクリスチャンは哀れな人でしょう。しかしもし私たちが朽ちない命に望みを抱いているとしたら、私たちは幸いな人です。この世を去るとき、私たち一人一人が主イエス・キリストにある慰めを受け、永遠の平安を受けるからです。ですからこれらの言葉を覚えて、ライトハウス教会の兄弟姉妹たちは、の皆さんは、互いに励まし合って、この世を歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。私たちの罪のゆえに、ご自分の体を捧げてくださったイエス様、ありがとうございます。私たちはただ信仰によってすべての罪が許されました。あなた様がすべての罪の代価を払ってくださったからです。そして死んだ後、復活を通してご自身が神の子キリストであることを私たちに証ししてくださいました。私たちは主の復活によって義と認められています。この信仰を確かに持って、この世を共に歩むように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。聖餐式の後に感謝の祈りを捧げていただきます。感謝の祈りは山口美智子さんに捧げていただきます。聖餐式をフィギリスタ先生に行っていただきます。
ただいまから主イエス・キリストが迫られた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエス・キリストが十字架に掲げられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福した後、これを先弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今、主の御前に自らを深く顧み、悔い改め、信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。また、この聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書を拝読します。マタイの福音書26章26節から29節まで。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私たちはあなた方に言います。今からの血、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストが信じ、バプティスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者はすべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会員であっても、同じ信仰を告白している方は共に倍賛されますように。まだ信仰を告白しバプティスマを受けていない方は、聖餐を受けることをことは控えるべきであります。救い主イエス・キリストを信じてバプティスマを受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈ります。一言を祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の見苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。 御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂きこう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。私たちの主キリストイエスは同じように杯を取り感謝を捧げてあと言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。恵み深い父なる神よ、 あなたの限りない憐れみによって、私たちを招き、主の聖餐に扱わせてくださったことを感謝いたします。これによって、主イエス・キリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今、喜びを持って、この体を聖生きた備え物として御前に捧げます。願わくは、聖霊の助けにより、喜びの感謝を持って、教会に使え、御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで、御前に歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。
証詠として272番、密にまして一つの神を賛美しましょう。証詠が終わりましたら、祝祷をいたします。お立ちできる方はお立ちください。証詠として272番を賛美しましょう。祝祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げる一人一人と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。